今日はマタイの福音書第26章1節から13節です。このところでは捧げる愛が語られています。1節を見ますと、イエス様は弟子たちに言われたとあります。イエス様が語られる時には、群衆に語られる時と、また弟子たちに語られる時があるように思われます。この場面では群衆ではなくて弟子たちに語られました。その語られたことは何かっていうと、人の子は十字架につけられるために引き渡されますということをイエス様は言われたわけです。イエス様の目的は何だったんだろうか。それは私たちを罪の滅びから救うという大きな目的がありました。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛されたとあるわけですけれども、神様はその愛のゆえに罪人を滅びの中から救う、そのために一人子を使わされた。ですからイエス様が十字架につけられるというのは、まさに私たちの命を救うためにこのことをなされるということであったわけです。しかしこのイエス様に従っていた十二弟子たちは、これをどれだけ果たして信じていていただろうかということを問われると思います。おそらく彼らは分かってはいなかったと思います。ところがこのイエス様が6節を見ますと、ベタニアに行かれた時に、7節を見るとある女の人がという出てくるわけですけれども、ベタニアで有名なのは、3人の兄弟姉妹のことではないかと思います。そしておそらくはここで女の人っていうのは、この妹のマリアのことではないだろうかと考えられるわけです。彼女はこの高価な香油の入った小さな壺を持ってきた。別の箇所ではナルドの香油となっているわけですけれども、なんと彼女はイエスの頭に香油を注いだ。非常に高価なこの香油をイエス様の頭に注いでいく。もう全部なくなってしまうわけです。ですから弟子たちは8節を見ると、何のためにこんな無駄なことをするのかと言ったわけです。ですから人間的に見るならば、もう人の頭にもう高価な何百万もするようなこういう頭に注ぐっていうのは、それはもう無駄でしかないわけです。9節に、この香油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに、と弟子たちは言ったわけです。彼らの考えは何だったんだろうか。それはもうこの世の価値基準でしか彼らは考えられなかったということであるわけです。イエス様が何のために来られて、そしてまたこの女の人がどうしてこういうことをしたのか。残念ながら弟子たちはそのことを理解することはできませんでした。高く売れて貧しい人たちに施しができた。もうそれはこの世のまさに人間的な価値判断でしかないということです。果たしてこれが神様に喜ばれることなのか。ところがイエス様は実節を見ると、私に良いことをしてくれました、はっきり言われたわけです。ですからこの女性がしたことは人のためにしたのではないということです。イエス様のためにしたということであるわけです。イエス様が来られたのは十字架につけられて、そしてまた私たちの罪を許す、これは神にしかできないことです。確かに私たちは弱い人や貧しい人を助けるってことはできたとしても、しかしその人の命をあがなって天国に送るってことは私たちにはできないことです。それはもうイエス様以外には他にはすることはできない。ですからこの女性がしたことは人間的には無駄なこと。何のためにこんなことをするのか。もう弟子たちは非難したんですけれども、しかしイエス様は 私に良いことをしてくれた。十二節には、私を埋葬する備えをしてくれたのです、とはっきりと言われたわけです。そして、13節を見ると、世界中どこでもこの福音が述べ伝えるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られます。まさにそれをイエス様が言われた通りに、2000年近く経った今日でも、彼女のしたことがもう全世界中で褒めたたえられて賛美歌にもなってるっていうのは事実であるわけです。ところが、高く売れて貧しい人たちがに施しができたのにって言ったのは、まあおそらくはユダが言ったであろう。もうこの香油だったら300デナリ、まあおよそ300万円でも売れる。ところが彼はなんでそんなことを言ったのか。彼は財布を預かっていたわけです。そしてその中から彼はごまかしていた。そしてその彼もついには15節を見ると銀貨30枚を彼に支払った。なんとユダはイエス様を奴隷の値段で売るということをしたわけです。まあ、聖書に欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生み出す。まさに彼はその欲に取りつかれてしまって、イエス様を銀貨30枚で売ってしまう。じゃあ彼はそれを本当に得ることはできたのか。もうついには彼はその売った30枚の銀貨でも投げ出してしまう。で、そして彼のその生涯の終わりは使徒の一生の終わりのところに出てくるわけですけれども、悲惨な状況になった。ところが本当に人間的には無駄なことをしたというこの女性の行為はもう今も褒めたたえられているということであるわけです。それは大きな違いがあります。まあ、イエス様はマタイの19章の29節見ると、私の名のために家、兄弟、姉妹、父母、子供、畑を捨てた者は皆、その100倍を受け、また永遠の命を受け継ぎます、と約束をされたわけです。まあ、弟子たちが、まあ、自分たちはあなたに従って何をいただけるでしょうか、とペテロが尋ねて、答えられたイエス様は、捨てた者は皆、永遠の命を受ける。私たちはイエス様に対してどうしているのか。それとも、ただ単に人のことだけを思って行動しているのか。しかしイエス様は、私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って、私に従ってきなさい。ということを、私たちに命じておられるわけです。まあ、よく言われることは、あなたの動機は愛なのか、欲なのか。本当に私たちの語る言葉、そしてまた取るべき行動、それがただ単なる人間的な思い、そして人間の情、人間のことしか考えられないとするならば、それはいかばかりのものであろうかと思います。私たちは何よりも私のために命を捨て、そして十字架にかかってくださったイエス様のその愛に応答するものとさせていただきたいと思います。